黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。ただあなた方の持っているものを私が行くまでしっかりと持っていなさい。勝利を得る者、また最後まで私の技を守る者には、諸国の民を支配する権威を与えよう。アーメン。ご起立ください。賛美の20番をもって栄光の主を褒めたたえます。20番です。27番です。講読文は賛美歌の後ろのページにあります。講読文27番です。司会者が字の薄い方、回収が字の濃い方を講読していきます。講読文27番、目を上げて私は山々を仰ぐ。私の助けはどこから来るのか。
私の助けは来る。天地を作られた主のもとから。
どうか主があなたを助けて、足がよろめかないようにし、まどろむことなく見守ってくださるように。
見よ、イスラエルを見守る方はまどろむことなく眠ることもない。
主はあなたを見守る方、あなたを覆う影、あなたの右にいます方。
昼太陽はあなたを打つことがなく、夜月もあなたを打つことがない。
主がすべての災いを遠ざけ、あなたを見守り、あなたの魂を 見守ってくださるように。
あなたの入れ立つのも帰るのも主が見守ってくださるように、今もそしてとこしえに、アーメン。
それでは使徒信条を持って皆さん信仰しに告白しましょう。使徒信条は賛美歌の一番 最初の見開きのページにあります。それでは使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生けるものと死にたるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公共の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
章詠245番です。賛美の245番をみんなで賛美いたします。お席ください。礼拝のために小林美幸伝道師に代表してお祈りをいたします。お願いいたします。
知恵はこれを固く握る者には命の木である。これを掴んでいる者は幸いである。
アーメン。
アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、おいなる皆をあがめ賛美いたします。イエス様、あなたは生ける神の御子キリストです。今日も私たちの主であり王であられ、買い戻しの権利の親類であられることを心から感謝いたします。イエス様、お言葉となって私たちの中に住んでおられることを感謝いたします。今年1年、テフィリンを通してイエス様、あなたと触れ合いました。 あなたを宣言しました。あなたを心に抱きました。わからない意味があってもあなたはこの御言葉を固く握りしめよと私たちに語ってくださいます。そして明けの明星となってあなたが輝いた時、ああそうなんだ、私たちに悟りが与えられた時、主の御言葉が私たちの心に奥底に入っていき腹に至った時、主よあなたと本当に一体化なれる幸いを心から感謝いたします。その時私たちはあなたの品性に預かることができます。あなたの愛、憐れみ、許し、あなたの大いなる品性に私たちが預かり、そして私たち子羊であり、また羊である私たちがやがて羊飼いとなるこの幸い、成長、私たちは期待し、今日も望み得る場所へと引き上げてくださる主を心から感謝いたします。主よ、知恵を私たちは握ります。知識を握ります。英知を握ります。資料を握ります。どうぞイエス様、あなたの素晴らしい品性を今日も私たち一人一人に継がさせてください。栄光あるあなたの品性をこの神の国へと私たちは継承したいのです。イエス様、また次世代なるクリスチャン、若者へと子供たちへと継承したいのです。主よ、私たちこの教会が信仰をバトンタッチしていく、どの時代にあっても、飛んでる時代であっても、貧しき時代であっても、悪がはびこる時代であっても、私たちはこの信仰を固く守り継ぎたいと願います。主よ、今日もこの1年の最後の礼拝を捧げるにあたって、そしてまたこの信仰を次の年へ継承するにあたって、今私たちにこの大事な1日を与えてくださったことを感謝いたします。主が働いてくださる最初から最後までこの礼拝を心から期待し感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
続きまして賛美の388番です。388番を賛美いたします。
Thank you.
が本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉は創世記50章15節から21節です。創世記50章15節から21節です。それでは創世記50章15節から21節を宣言いたします。ヨセフの兄弟たちが彼らの父が死んだのを見たとき、彼らはヨセフは我々を恨んで我々が彼に犯したすべての悪の仕返しをするかもしれないと言った。そこで彼らはことづけをしてヨセフに言った。あなたの父は死ぬ前に命じて言われました。ヨセフにこう言いなさい。あなたの兄弟たちは実にあなたに悪いことをしたが、どうかあなたの兄弟たちの背きと彼らの罪を許してやりなさいと。今どうかあなたの父の神のしもべたちの背きを許してください。ヨセフは彼らのこの言葉を聞いて泣いた。彼の兄弟たちも来て彼の前にひれ伏して言った。私たちはあなたの奴隷です。ヨセフは彼らに言った。恐れることはありません。どうして私が神の代わりでしょうか。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。ですからもう恐れることはありません。私はあなた方やあなた方の子供たちを養いましょう。こうして彼は彼らを慰め優しく語りかけた。アーメン。それではお祈りいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、今日も変わらずこの聖なる主日栄えある日にあなたを礼拝することができるこの恵み、この幸いを感謝いたします。誠にあなたはこの一年本当に守ってくださいました。世は悪で測ってきてもあなたは良しと変えてくださる主であることを感謝いたします。今我らはあなたを慕い求めてここに集っております。そのゆえにあなたご自身が一人一人を恵んでくださるように、御言葉を通して主をあなたが一人一人を養ってください。取り継ぐしもべらをあなたが清めて聖別し、血潮をもってあらゆる犯してきた罪々を清めてくださるように、そしてあなたの命の言葉そのものを豊かに語り尽くすことができますように、聞く一人一人の耳が清められて本当にあなたの御言葉を命として豊かにいただき尽くすこの時とならせてください。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。いよいよ今年最後の主日礼拝となりました。本当に、ね、この1年、いろいろなことがありました。相変わらずコロナの脅威がまだあり、本当に最近はオミクロン株が、出てきて、今世界を揺るがしております。そしてまた最近、特に日本においては、事件が多発しております。昨日まで、ごく普通にみんなの中に溶け込んで生活していたと思っていた人がですね、突然表現して、無差別テロのような、ことをして、本当に、放火したり、して人を刺したり、そういうことを、して、いるような事件が、増えて、なんかそれを真似している、ような、人たちも、またおるわけですけれども、本当に荒んだ時代が継続しております。本当に世の中悪意を持った人たち、怒りや妬み、恐れ、不安、また本当にもうどうでもいい、自分も他も死んで、いいんだという人がですね、当然そのような、負の感情をある時爆発させてそのような事件に、及ぶわけですけれども、ある人はそのような事件という形で、 まあ、それを発散されることもあるんですが、しかしある人は事件にはならない程度の形でそれを発散させて、でそれでその事件の煽りを受けた周りの人たちはそれを見て恐れて不安になって、すさんだ空気になってきております。本当に、ね、20年30年前は考えられないほどに、ね、もう子どもたちを、ね、外に出したりすることを恐れたり、また、ね、個人情報を、ね、守秘、ね、するということでもうカチカチに、ね、制度を定めたりと、そしてまた、ね、本当に、隣の人、ね、と、なかなかコミュニケーション、ね、もう昔ほど取れなくなって、どういう性質の人が隣に住んでいるかわからない、というわけで、わからないわけわからない人に、なんか、壊れ物に触れるような、ね、そういう感じで、ね、接するような、まあ、そういう、人の心が冷たく、ね、すさんだ、時代、まあ、恐怖の時代になって、そして、そういう死のサイクルがどんどんどんどん、ね、増え続けている今日この頃になっております。本当にこのヨセフの兄弟たちも妬み憎しみという負の感情を募らせに募らせて、そしてある時爆発させて、この弟ヨセフを奴隷として、ね、売ってしまう。初めは殺意を持って殺してしまおう、ね、だったんですけども、いやそれじゃまずいということで、ね、奴隷として売ろうということになって、で、まあ、そのようにして、まあ、ある日突然こういう事件を、ね、起こしてしまったわけです。本当にヨセフその煽りを、ね、食らってしまい、ヨセフ、ね、奴隷にされてエジプトに売られてしまいました。またヨセフ奴隷に売られた先でも、そこの主人の妻に濡れ衣を、ね、無実の罪を着せられて、彼牢屋に、ね、ぶち込まれてしまいました。何も悪いことしてないけれども、そうした人の悪意、ね、また、ね、人のその、保身、また人の、ね、そういう、自分は悪くない、こいつが悪いんだ、ということのその煽りを受けに受けたヨセフでした。しかし彼の主であられ、皆さんの主であられる神様が生きておられ、その神様、その神様に信頼するヨセフを主は高く引き上げてくださいました。人の闇、また時代の闇、これがどんなに暗くても、また人の悪意がどんなに強烈であったとしても、しかしそれを転じて主は益として、良しとして、そのことをつまみにして、そのことをネタにして、救いの働き、大いに歴史をですね、良い方向に持っていく働きに作り変えることができる、そのお方が私たちの主であり、皆さんの主、ヨセフの信じられしてきた主です。
あのね、今年最後のメッセージで主が示されたのはこのヨセフなんですね。ヨセフ超有名人です。そして私たちの憧れの窓でもある。できるならばヨセフのようになりたい、これ私たちの願いですよね。だけど願ってはいるものの、ヨセフの中に持ち合わせていたあるものを私たちは知らないんですね。表向きしている、うん、表向きしているということ、どういうことかって言ったら、日本の師匠、ね、新しくなりましたよね。私名前失礼ながら覚えてない、でも知ってるね。結構長い間収めていた安倍師匠、名前覚えている、顔も覚えている、会ったら挨拶ついついしそう、たくさん見ちゃったからなんか親しみ覚えてるんですよ。でも安倍師匠からしてみれば、知りません、存じませんの一人なんです。知っているということに対して私たちがどれだけね、うん、知っていないのに知っていると錯覚しているか。知っているというのは何かというと、上から見ても知っている、ね、横から見ても知っている、かけても知っている、ね、引き算割り算しても全部知っている、これが知っているということなんですね、うん、あのね、本当にこの知っているというヨセフに対してのこの知識が上っ面すぎて、私たちはヨセフになりたいんだけどヨセフになれない自分がいるわけなんですね。皆さん、 皆さんはこの時代においてイエス・キリストにあって選ばれし者、一、ね、種族を部族にし、そして一つの国を立て上げるまで育み育てた、このイスラエルのもう本当に父になりそうな、ね、このようなヨセフの役割を担いたいですか皆さん。おう、イエイ、私もそうです、ね、だったらヨセフが持ち合わせていた聖なる類を私たちのものにしなければならないんですね。じゃあヨセフは私たちがいつも幸せ、成功と幸せのための宣言文でね、人が自分にした悪を思わずにね、妬まないね、主がからしてくださることを信じてね、そういうことをずっと言ってきましたよね。言ってきているんだけど、実際私たちそれしたいんだけどできないんですよ。ヨセフって遠い人かつてはね、人が自分にした悪を思わない人、思わない、ここにね罠があったんです。思わない、思わない、考えない、忘れてあげる人が知った悪を思わない、考えない、忘れてあげる、美しい、でも心が煮えたげて思う、考える、忘れられない、寝れない、昼間もちょっとカーテン下ろしてずっと横になりたい、その人が私にした悪を思いふけて、どういうことかって言ったらね、皆さんね、誰かが言葉であっても行いであっても、皆さんにね、皆さんの感情を泥を吸うようなことをして、皆さんの感情がその人の思った通り煮え返ってるということは、言われてね悔しいのに、もっと悔しいことがそこに発覚しているんですね。その人に捕獲されて、皆さん捕虜です、捕虜。その人が言った言葉にね、捕獲されてるんです。その人がやったことに捕獲されてるんですよ。捕虜の状態なの。この状態で幸せは一切ありません。ヨセフはもう私たちからしてみればひどいことに遭いましたよね。だってヨセフ何したの？ヨセフがね、なんか悪いことしたのかなと思って聖書をくまなく見ても、なんかお父さんに報告したこと以外ない。それもお父さんがお兄ちゃんたち何してるのか、お父さんうすうす知っていたんですね。お兄ちゃんたちがそうよくないって、親ってね勘が鋭いの。特にヨセフは勘が鋭い人なんで、ヤコブは勘が鋭い人なんですよ。なぜ神様と通じ合う人、神を愛する人は勘がするんです。だからね、隠れ技で悪いことをしても、霊的感覚が教えるんですよ。なんか変、変っていう。それで、その、なんかやってるあの子たち。そういうことで、それを、まあ、ヨセフに見に、お兄ちゃんたちがね、達者でやってんのか見てこいって言ってみたら、達者でやってないわけなんですね。そしたら帰ってきてからお父さんに、見たことをそのまま見てこい、様子を見てこいって言われたので、様子を見て、そして見た様子をね、洗いざらい、プラスもせずね、マイナスもせず、人の間に置いてスタンスを取らず、お兄ちゃんたちとのスタンス取ってないんですよ、スタンス。だから憎まれたんですよ。そのまんまお父さんに報告したわけなんですね。そのお父さんに報告したことによって、お父さんは証拠をつかんだので、しょっちゅう見てこい。お兄ちゃんたちはバレたからやめましたではなくてね、バレたんだけど、罪を犯してきて味わってきた罪の味を忘れてないんですね。罪には味があるんだよ。勉強することね、 結果として自分の身に本当に必要なものなんですね。辛い。漫画読むこと楽ね。でもね、漫画読むこと勉強をすることの違いがあるのがね、勉強はね正々堂々とやる。できない子、できない癖ね。それでも勉強する気になった時にはね、正々堂々とやるんですよ。鉛筆を持った手に力入れて、ね、先生となぜアピールしなきゃいけない。私勉強してるよ、勉強してんだよ、早くしなさいって言われなくても今日は私やってるよみたいな。漫画を見るときに先生と踊っと、はあ、今日は私は漫画見てるよ、ほいしないですね。辛くても自分の身にとってね、良いことと人の前で正々堂々とできることがあって、辛くないんだけどね、正々堂々とできなくて足音がしたらすぐパタンって閉めて、そして国語の本をパッと開いておく。先生なんでそんな知ってるの、やったから。違うよ、私ね、言っちゃ悪いけど早く電気消して寝なさいって言われた人だ。本が好きで、勉強好きじゃないよ、勉強好きじゃないよ、本が好き。もう本を手から離さないとね。で、あまりにも本を読んで自分もねちょっとやばいと思ったから、本読むスピードが速すぎて、それで多分ね、私中5、6ぐらいからは難しい本読んでた。こう理解するのに難しい本、お金がもったいないから本買うのに自分のお金全部そこに入っちゃう。うん、少し独身になってからね、ちょっと役に立ったような気がします。ちょっとだけ役に立ったような気がします。ね、自分は楽なんだけど人様の目にね、こう露出するとすぐ隠さなければならないことがあって、自分は辛いんだけど結果としてすごいいいこともあるわけなんですね。お兄ちゃんたち、ヨセフによって報告されて、お父さんに自分たちの悪さが知られてしまいました。それで直せばいいもの、なんせお父さんの目の前ではなくて家畜を飼うということで、野原というこの牧場を求めて場所を転々としなきゃいけないんですね。親元を離れて自由な時間があって、罪を犯してみて、その罪を犯した罪によって罪の味を知り、そしてバレた者の罪をやめるという決心には至らず、たどり着いて決着にたどり着いた気持ちは何かって言ったら、こいつが悪い。まさかね、お父さんこいつが悪いとは言えないね。こいつが悪い、こいつが告げ口するから悪いんだ。で、どっちが悪いんですか。悪いことする方が悪いんでしょ。でも私たちの感覚にも、このお兄ちゃんたちのこのね感覚があるんですよ。言わなくてもいいことを言ってね、余計なことを言って、余計なこと言わなくてもいいことを言った時に、自分の何かが発覚した時というのは、これはね、それに対してさよならを告げなさいというね、その印として受け取ると本当に万事もう本当に OK だと思います。でも彼らはそうはいかなかった。こいつで、その上まだね、夢を見てね、偉そうなこと言うんですよ。そしたら彼らにとってね、ヨセフはもうどんどんこいつこいつこいつとなっていくわけなんですね。彼らがヨセフを殺そうと思うまで本当に憎たらしかった。その理由を聞くとね、彼らは自分たちが悪いことをしてね、それを報告されたことは言ってない。夢を 言いがかりにして彼を憎むんですよ。偉そうに自分たちの不正な行為ね、それは告げ口したから殺してやろうということではなくね、こう名分、殺さなければならない名分ね、名分として彼らが見つけたのは夢を見る。だからお父さんにお兄ちゃんたちの様子を見に行けって言われた時に様子を見に行くわけなんですね。でしょっちゅう様子を見に行ってたらしい。だからあいつ来るかもしれないからちょっと見張ってろって言ってた人がいたかもしれない。ヨセフがお兄ちゃんたちを見つける前にお兄ちゃんたちが見つけてるんですよ。あはあ、夢見る者が来る。結構ね、あのお父さんの使い走り、そしてお兄ちゃんたちの様子を伺いに結構行ってた様子が、その下りを通して私は感じました。あまりにもしょっちゅう来るから、ね、現場まだ見つけられたら困る。子供たちもやるじゃない、結託して、お母さん来るのか見て見て、お兄ちゃんなんとお母さん来たみたいだよ。あれやったかい。ああ正直者ヨセフ、ちっちゃいヨセフがここにいる。あいやーやったって言ってるよ。あいやーね、あのね、やってることなんですよ。でもね、お姉ちゃんが言っちゃったり誰かが言っちゃったりするとね、こいつがお兄ちゃんたちと同じように私たちもやった。やったんです。ここまでが通常人の中で起きうることのこの物語なんですね。でこれをこのまんま通常のことにしてしまうとどうなるかしたら、ヨセフが聖書を飾るところはなかったでしょう。ヨセフが本当に輝かしくこの聖書の中でイエス様のビジョン、それの一端を担いながらそれを成功させたことが聖書にはこう綴られているんですけれど、その綴られたその背景の中に何があったか、この物語があったんですね。この物語に対してヨセフがね、対処したことね、自分の身に起きたこと、これをヨセフがある形で対処していくんですね。その対処していったことは何かって言ったらね、人が自分にした悪を思わずなんですね。あとされたことによって、ああ悔しいとか悲しいとかね、その気持ちを自分の中に留めて、人が自分にやったことを自分の縄目にしなかったということなんです。縄目に悔しいこと言われると、ね、悔しいこと言われると、もっと皆さん今日悔しいよ。なぜ？悔しいこと言われたのに、何？私、縄目になって、ね、裁かれて、それで私はもう、身動き取れない状態だったんだ。ね。その人が言ったこと、その人がやったことによって、皆さんがもしね、煽りを受けて苦しむ。ということがあるとするんだったら、皆さんもね、その人が言ったこと、やったことの捕虜になってるんです。皆さん、今年最後の主日ですね。主がアブラハムをはじめ私たちに今年最初のメッセージをしてくださいました。今年最後のこの主日、ヨセフで主日のメッセージを閉じる、素晴らしいなと私は思いました。あのね、要するにイエス様はこう言ってるんですよ。 人が自分にした悪を思わずというところで、あなたたち罠に陥ってるよって、思わず、思わずという言葉に影響を受けて、皆さん何言って、忘れてあげよう、許してあげよう、でもチクチク痛い、悔しい、だから人が自分にした悪を思わないものではなく、人が自分に言った言葉、人が自分にやったことに左右されないヨセフのようにならなきゃいけないんです。左右されない、その人が何を言っても、言った言葉、それに左右されない、そのような自分にならなきゃいけない、そのような自分にならなきゃいけないんですよ。今年はね、皆さんね、もう本当に祝福を受けたものなんですよ。あと実体を得るだけ。なぜかって言ったら、いくつかの印が今あるんです。どういうことかって言ったらね、この教会は小さいながらでも、すごく他の教会助ける、ね、他の教会の信者さんでも助けを必要としているときは、私たちを惜しまずに助ける。ということなんだけど、今年ね、クリスマスにこう近づいて、名古屋のある教会から手紙が来ました。で、その手紙にはね、私たちは入管の働きをしていて、その一人一人をこうイエス様へと導く、その命の働きをしているんですけれど、不思議なことにね、一番イスラムの中で一番強硬だよ、イラン。そのイランの方々が本当にイエス様を信じている方々が起こされているんですね。今私はどこそこの教会に通ってますつってね、写真が送られてきたりで、そういうところなんですけれど、名古屋の教会の先生から、この教会で、天聖教会で養われて洗礼を受けた、ね、何々さんが、今名古屋の私たちの教会に通っています、もう1年以上通っているのかな。でそれで、もうずっとこの教会に 通いたいので、転入届けをさせてくださいということで、手続きにはこれが私たちの教会には必要なんですけれど、私たち天聖教会 このしきたりには合っていますかとか、でそういうすごい感謝でした。ああ、しっかり信仰で。それでそこにはね、彼が他のイランの方も連れてきたとかが書いてあるんですね。ああ、すごいなと思って感謝でした。そしたら今回クリスマス礼拝にね、ベザードさんが来ましたよね。そのベザードさんが来て、彼もその名古屋のその方と同じ日に洗礼を受けた人なんです。で彼も今教会には今遠いから通えないものの、本当にしっかりしたね、いろんな活動をしながら歩まれている、そういう人なんですね。自分がクリスチャンであるということを イラン の, 家族にも全部知らせてということだったんですね。もう一個は、まるまる警察から連絡があったんです。警察ってなっちゃうよね。違うよ。まるまる警察から連絡があって、今助けなければならない人が一人いるんですけれど、天聖の方でちょっと助けてくれませんか。で、なんで私たちの教会してるっていうことだよね。ある方を私たちがこの教会で保護していったことがあって、その保護していた時にもう大変な騒ぎを起こした時、もう 警察官が6、7人来たよね。その人のことで。で、その時、その人をどうケアしていたのかというのを全部、一部始終知ったわけなんですね。そんで、目と鼻の先にある教会がそんなにすごいことやってるんだって。その警察官の方々からしてみれば、普通の人の手に負えない人を、すごい守っているわけなんですね。それで、その時にコメントをいただきました。それで、おせちの一つかなと思って、感謝しますで終わったんだけど、なんだっけ、退職したら、なんだっけ、職がなくなったら、この教会に行きたい。で、私、ここの弁当食べに来ていいですかとか。とか言っててそれで笑って行ったんですけれど、その方がね、川崎の方に転勤になってる。で、そこで誰か助けなければならない人があって、この教会だったら助けてくれるだろう、ちょっとね、今コロナの時代、そして不特定多数ということは、教会はもう私が皆さんにお願いをしてね、それを守ってもらっているので、でそういうことはできないし、ちょうどクリスマスの礼拝のもう準備で大変な時にということだから、今回ちょっとすいませんということで遠慮していただいたんですけど、その方がね、私知ってますかって言ってるんだって。なんで知ってるって、知りませんですよね。で、声だけじゃって言ったら、ね、いついつこの教会に何々さんのことで行ったことがある人の中の一人ですっていうことで、なんで私がね、祝福の印が来たって言ってるかって言ったら、身寄りがないものを助けることは主に貸すことだって聖書に書いてあるんです。身寄りがないわけなんですね。私たちが助けてきた人たちは、ね、で主に貸すことだって書いてあるんだけど、その人たちがこの身となってクリスチャンとなってね、こう身となって物議を醸した人を通して、もうたくさん来た警察官に証が立てられて、主が栄光を受け取ってくださったということを、ふっとね、確信が持てて、ああ、今度、主に貸したことになってるから、あんたたち私に貸してるんだよ。ね。あ、主が今度は、返してくださる番という印として、この年末にポンポンポンって、クリスマス近くにポンポンポンってくださったんだなと思って、すごい主に感謝して、ね。栄光を捧げました。いろんな方々と、会って、そして不信仰な人たちをイエス・キリストにとどめるということで、聞かなくてもいいことも聞いてしまったりね、伝道するってそんなもんですよ、ね、そういうことがあったんだけど、めげずにね、人が自分たちに言った言葉だとか、そういうのももう構いなし、めげずにやってきて、そんでこんな長い間やってきたことが、こう思ってからこうやってやってくるということは、今年初めてなんですね。私たちの予想もしなかったところからこう来るということが初めてですので、ああ、イエス様が、私に貸したから今度私が返してあげるよ。ということを約束してくださったと、私はもう本当に確信して主に感謝をお捧げしました。主に貸すことね、主に貸すことはもう本当に食いっぱぐれがないんです、ね、サビもね、穴も開かない、そういうところに私たちの信仰による
ロークを捧げたわけなんですね。主がこの教会を通して私たちにそのようなこの働きができるようにしてくださったことと、私たちが働きに出ている分だけ教会を留守にすることが多いんですけれど、その都度皆さんがこの教会を守ってくださって、本当に穏やかに、ね、感謝してこの一年が過ぎようとしている、その中においてイエス様からもう歴としたそのサインが来たので、すごく感謝です。私の信仰の証として一つ皆さんに、私はね、人が私に何かやったことによってちょっとでも気持ちがね、うんってなった時にそれが耐えられない、その気持ち、うんってなった気持ちが耐えられないんですよ。それでもうその気持ちを自分の中から追い出すにもすぐかかりますね。なんでそんなこと言ったんだろう、はあ、見れない、昔やった、そしたらね、捨てられた自分しかいなかった、そんで今しない、ちょっとでもそういう気持ちがパッと来た時にはすぐ追い出す、捕虜になりたくないから。で、私一人ではやったものの、今日のこの最後のメッセージにヨセフが、ね、選ばれて、そしてそのヨセフを通してイエス様が私たちの教会にプレゼントしたいことは何？したら、ね、悪を思わないということではなく、思わないということで、考えない、忘れてあげる、許してあげるということにこう行きやすいんです。思わないということ、そうじゃなくて左右されない、これが私たちに必要なんですね。だから皆さんのこの祈りの時に必ずね、この一言、ヨセフのように人が自分に知った悪を、悪によって左右されない私でありますように、この祈りを皆さんね、してください。人が私たちにね、心なしにすることって結構あるんですよ。それに左右されるからね、曇ってしまう、思いが曇り、顔が曇り、言葉が曇り、ね、態度が曇り、大変だ、曇りっぱなしでね。そして仕事して帰ってきたらね、お帰りなさいじゃなく、お帰りなさい、本当ね、女は女優だなと思いました、私は。時から気分が悪い時にね、あなたの気持ちまでも悪くする、自分の気分以下によってあなたの気持ちまでも暗くしたりね、悪くしたりする友はいらない、特に女はいらない。最悪の場合ね、友達は切ればいい、妻は切れないね。ユダが死ぬまで縁切りができなかったから、ずっとユダはね、不幸な家庭生活をしていたんだよ。死ぬまで縁切りができなかったと。そしてユダの奥さんね、死んだ時にユダは慰めを受けたって書いてあるよ。奥さんが死んで慰めを受けた男ね、どれだけの奥さん、どれだけの奥さんかつったらね、名前をね、有名にすることもないほどの良くない人だったので、お父さんの名前だけが出て、スワの娘って出てくるんです。ね、スワの娘、ユダの妻。ね、いいですか。人が自分にした悪を思わないということはね、苦しいの。思わないというこの境地まで行くまで。ね、左右されない。影響を受けない、ね、でこういうふうに考えると、皆さんの人生がね、はあ、影響を受けてた、 左右されてた、っていうのがたくさんあるでしょ。これが何より皆さんの敵なんですよ、ね、左右されない、影響を受けない、それで自分に与えられている責任をね、タイマスターになって全うする、これがね最短でイエス様が自分に与えてくださったビジョン、それをね成功させる秘訣なんです。聖書見てください。ヨセフが一番最短だ。ヨセフのやったことの大きさ見てください。ヨセフが一番最短だ。何したの？ヨセフがえいって何かやりましたか？えいって何もやってないですよ、ね、何もやっていないんだけど、ヨセフは何をしていたかって言ったらね、人が自分に言った言葉、やった、ね、ことに対して、ね、影響を受けない、差し出されない、ね、左右されない、ね、確固たる自分を持っていたんですね。今年最後の今日のこの主日のメッセージなんですけれど、このメッセージで主から私たちがいただいたプレゼントはこれなんですよ。ね、イエス様に会って、祈りの中に必ず入れましょう、これ。ね。人が言った言葉、人のやった、ね。行動、それによって左右されなかったヨセフのように、私にもその力を与えてください。と、主に願い。そして、この時代のヨセフとして、主が皆さんに託した一つ一つのその主のビジョンをヨセフのように成功させる皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン、
アメン。この、ね、人のした悪を思わないヨセフのその、ね、成功談、今年、結構たくさん、ね、ヨセフの箇所から学んできたんですけども、その、ね、裏でこのお兄さんたち、お兄さんたちは、かつてヨセフが17歳の時、ね、妬みに燃えて、でヨセフが、ね、一人こちらに歩いてきた時にヨセフを、ね、初め殺そう、ね、って言って、でそれで、いやそれじゃいけないということで奴隷に、ね、売り飛ばしてしまいました。そのお兄さんたち、ね、どうなったのか。お兄さんたち、ね、その瞬間、ね、弟ヨセフを力でねじ伏せて、でそれで、ね、自分の好きなように感情の欲しいままに弟にひどい目を合わせて、でそれで一時的にはすっきりしたかもしれません、けれどもそのすっきりというのはほんの一瞬にしか過ぎないんですね。お兄さんたちはそのヨセフにこの瞬間したことのゆえに、その後何十年も苦しむことになります。何十年も後悔することになります。お兄さんたちそれをしたことによってそのあとずっと後悔をし続け、また、ね、恐れ、ね、お父さんに知れるだろうか、明らかになるだろうか、ね、本当に自分がしたこと本当に、ね、殺人よりもなんか最低な、ね、弟を奴隷に売り飛ばす、ね、そういう最低なことを、ね、バレないだろうか、ずっとね、再悩ませ続けて生きてきたんですけど、しかもある時ですね、ヨセフ、エジプトの総理大臣になっていてですね、で、それで、ね、この、まあ、家族、ね、一家をエジプトに引き取ろう、ね、というところまで、ね、なるんですね。で、それで、ね、彼らは、このヨセフの、ね、その養いのもとに、ね、養われていたんですけど、お父さんが、ヤコブがついに、ね、死にました。で父ヤコブが死んだ時にはそのお兄さんたちの恐れが、ね、爆発するんですね。この15節のところで、ね、ヨセフの兄弟たちが彼らの父が死んだのを見た時、彼らはヨセフは我々を恨んで我々が彼に犯した全ての悪の仕返しをするかもしれない、ね、というふうに互いに相談、ね、したんですね。でそれで、ね、お兄さんたち互いに集まって、お父さんが、ね、こういうふうに言ってますじゃん言っておりましたよ、遺言しておりましたよ、ね、どうかヨセフさん、ね、あなたのお兄さんたちは、悪いことをあなたにしたかもしれないけど、でもどうか許してやってほしい、ね、というふうに、ね、お兄さんが、ヨセフにことづけして、そういうふうに、ね、お父さんが言ってましたよというふうに、ね、言わせるんですね。 もしお父さんがそういうふうにヨセフに、ね、言うとするならば、ね、お兄さんたち系じゃなくてヨセフに直接言うはずですけど、しかし、ね、お兄さんたち本当に苦しい、まあ、言い訳といいますか、ね、それを思いついてで、まあ、伝えたわけですけども、ヨセフはそれを聞いた時、ね、どうしたか。ヨセフはそれを聞いた時泣いたと、ね、書いてあります。ね、泣いたんですね。この十何節の最後に、ね、書いてあります。なんで泣いたのか。ヨセフとしてはですね、もうとっくの昔にこの問題解決しているんです。もうとっくの昔に神様から慰めをいただいて、お兄さんたちから受けた仕打ち、それはもうすでに主が十分に祝福して報いて幸せにして慰めて忘れさせてくださって、その心の傷ももうとっくの昔に癒され済みだったんです、ね、それなのにお兄さんたちはこんな何十年も昔に自分にした悪、ね、それをずっと心に引っかかり続けていたんですね。皆さん、弟妹に、ね、ひどいことをする、あるいは弱い立場の人に何かひどいことをする、ひどいことをした時、ね、された側がその時悔しいかもしれません。した側すっきりするかもしれませんけれども、後々になって、ね、響いて後でですね、本当に心に平安が与えるのはされた側、そして心に不安また悩みが残るのはした側なんです、ね、いじめた側、ね、がの後で、ね、後々までずっと自分がそういう罪を犯したということにおいてずっとその後悔が、ね、ずっと続くんですね。
あのね、ヨセフがお兄ちゃんたちのそのような、ね、悪巧みによってエジプトの方に売られていくんですけれど、ヨセフがもしね売られていかなかったら、このようなお兄ちゃんたちの、ね、悪巧みがなかったら、ヨセフはお父さんがいつもね自分のね駒使いのように使ってたので、お父さんの駒使いで終わってイエス様の駒使いできなかったかも、ね、一見見て悪のように見えることも主は善に変えることができる、主が善に変えてくださってって言ってるんですね。ね、悪を善に変えてくださることができる、誰に対して。悪を思わない、思ったことの真実が現実になるということをこのくだりで教えてる、ね、思ったことが真実と現実になる、思わなかったんです、ね、思わなかった。でも思わなかった、でもね、お兄ちゃんたちどうだったかって言ったら、言葉というのは、私が、春子さんって言った言葉は、春子さんに当てはまることしか言ってないんです。春子さん、ちょっと話があるんですけど、って言った時には、春子さんに関わることしか言わない。言葉には当てはまる相手がしかっとしてある。だから私が今年ずっと皆さんにこう何回も言ったのが、自分の言葉じゃないのを受けちゃダメだよって、ね、何度考えてもそれはちょっと私には、ね、当てはまらないので、覚えがないことですから、では失礼しますつって去りなさいって言ったでしょ。でそこに言った人に残せって言ったでしょ。ヨセフはそれを受けてないからね、お兄ちゃんたちがヨセフに対して、あはー夢見る者が来る。で、殺してやろう。ね、撃ってやろう。と言った言葉によって、ヨセフは言って良くなったんだけど、自分が言った言葉が自分に返ってきて、ずっとお兄ちゃんたちを苦しんでるんですよ。苦しめているんですよ。ね。毎日お父さんがね、もう本当にね、黄泉に下るような形で生きている。
はあ、ヨセフをやったからだ。
だから自分がやった言葉をヨセフが受けて、お兄ちゃんね、今度私が力があったら殺してやるとか、そうしたらね、お兄ちゃんたちは苦しまなくて済む。ヨセフが一切それに関わらないので、自分受けないから、ヨセフに投げたのに、ヨセフが受けないから、私のものじゃありませんって言って受けないから、そしたらね、言葉は受ける人がいなかったら山彦のように元に戻る。それを主はね、山彦で教えてる。言葉を受ける人がいなかったら、受ける人がいなかったら戻ってくるんです。ヨセフが受けなかったので、お兄ちゃんたちに戻っちゃったんです。その悪意だとかね、そのもろもろが、そんで自分たちが言った言葉に苛まれたね、人生を生きていくんです。人を立て上げる言葉がね、皆さんには有意義ですよ。その間、相手が党であれね、その人に、相手に対して立て上げて励まして、でそれがもしね、ビビビビビビビビって言ったんだけど、励ましてあげたのに励ましに値しない人だったら、その人が受け取ってないので、ビビビビビビビビってこっちに書いてくるんですね。アメリカのある教会のね、人が教会の中で結構やんちゃならしい、やんちゃね、だから、あの人はもう、って言われるね。そしたらね、その人はやんちゃやってるくせして、まだね、人が自分にね、ってやると、ね、祝福するんだって。何々祝福します、何々を祝福します。それでそれを見たね、ある兄弟が、あの人はあなたのこと祝福しないよ、ね、だからあなたのこと好きじゃないから、そのわざとらしく祝福します祝福しますってしなくていいからって言ったら、その人がね、こっそりこうやって、あのね、私のことは嫌いだから、私が祝福してもあの人は受けない、私に戻る。よくなったでしょ。いいですか。言葉にはね、言葉には受け取る側がいなかったら、必ずね、その言葉はね、言葉の主に戻っていくね。イエス様を仰せられた言葉を受け取る者がいないので、いつもね、その言葉がさまよってるんですよ。さまよってるんですよ。受け取ってくれる人がいないので、さまよってて、誰かその受け取る人がバッと行った時に、その人と手を組んで、言葉が手を組んでね、ことを成して栄光になって主の元に戻るって聖書には書いてある。ヨセフはね、人が言った言葉、やった行動に対して左右されない、影響を受けないね、超名人だったんですよ。名人だったのでね、彼は最短で、アブラハムが神様にね、いただいたその印ね、異国のあなたの子孫が異国の地に行ってね、400年間ね、虐げられた後にね、戻ってくる。その時大きな財を持って戻ってくる。この約束をアブラハムに主がしてくださった。その約束のね、実態をするために主が用いてくださったのがヨセフなんですよ。私たちにビジョンが与えられるでしょ。ビジョンが、御言葉によってビジョンが与えられた時というのは、それはね、私のビジョンでもあるけれど、 私を通して完成したい神のビジョンでもある。神様のビジョンでもあるんですよ。今年本当に人の言った言葉に左右されない、影響を受けない皆さんでありますように。ある兄弟がね、こう言いました。最近知らんぷりしたらね、塩らしくなりました。ね、職場で本当に困らせていった人がいるんだけど、最近ね、もう悩まずに知らんぷりしたら、なんか塩らしくなりました。職場今平和です。ね、どういうことかっつったらね、影響を受けてない。影響を受けないと相手は力を失っちゃう。ヨセフが影響を受けてないので、そのね、ヨセフが受けるべき影響、悪い影響全部お兄ちゃんたちが受けちゃって、すっごい苦しいんだ。人が言ったことはやったね、ことによって左右されないね、影響を受けない、この時代のヨセフでありますように。イエス様のお名前によって祝福します。アーメン。
アーメン。で、このお兄さんたちは本当にずっと、ね、心に引っかかりながら、ね、そういう人生を送ってきたんですけど、しかしヨセフはもう本当に余裕なんですね。ゆとりがあるんです。皆さんも本当に、ね、何にもかもヨセフのごとく神様に全部、ね、打ち明ける。ヨセフはお父さんと一緒にいた時は、ね、何か悪いことがあったらお父さんに全部打ち明けておりました。で、お父さんの元を離れて、ね、エジプトに奴隷で売られたら、全部神様に持っていったんですね。だからヨセフの主語はいつも神様だったんです。いじめっ子が、ね、いじめて、そしたら、ね、そのままその人は、ね、ただいじめられた。そして、ね、いじめっ子はいじめたことをもう忘れていくんですね。いじめられた子供は、ね、いじめたことについて、ね、誰にも何にも言わないまんまだったら、ずっとそのいじめられた子供は、心の中にうっせきを抱えたままぐるぐる思い巡らしながら育っていくことになってしまう。それは神様に、ね、全部打ち明けるならばそれは祈りになるんですけど、しかしそれをずっと心の中でぐるぐる思い巡らしていたら、ね、何も起きないんです。いや、むしろ本人自身をその悪い言葉、ね、悪意、殺意、ね、妬み、これが本人自身を蝕んでいくことになってしまうんです。言うべきなんです、ヨセフのように天の父の神様に全部、ね、したら主が全部ことをなしてくださるんです。で、お兄さんたち、ね、お兄さんたちは、ね、結局本当にこのヨセフにはかなわなかったんですね。皆さんも本当にヨセフの模範を身につけるべきなんです。そしてヨセフはこの20節でこういうふうにお兄さんたちに優しく語りかけて言います。20節で、あなた方は私に悪を計りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。アーメン。ヨセフ、あなた方は私に悪を計りました、けれども神様はそれを良きに計らってくださるんです。なぜ？ヨセフが、ね、本当に神様と親しかったからです。神様と親しくない人に対しては、ね、こういうことは起こりません、ね、なんで世界中の人々ヨセフのように総理大臣にならないのか、それはヨセフほど、ね、神様に打ち明けていないから、全てのことを、ね、悪は悪で返したりしているから、ね、だからこういうふうにはならない。けれどもヨセフは、ね、本当に全ての物事を神様が益として変えてくださいました、ね、この、良いことのための計らいとなさいました、ね、書いてある言葉、ヘブライ語ではハシャバレトバーと言います。ハシャバレトバー、ね、これハシャブ、これは織り込むとか染み込ませる。そしてレトバー、これ頭部ですね。頭部の変化形、頭部は、ね、よしという意味ですね。パーフェクトであり、ビューティフルであり、グッド、ね、これが頭部です。神様はあなた方の悪意を、ね、変えて、それを、ね、そこにパーフェクト、ビューティフル、グッドを、ね、練り込ませてくださった、染み込ませてくださった、ね、で、そして今多くの人々の神の民の命がこうして救われてるじゃありませんか。それがこの創世記50章20節、ヨセフが言った言葉なんです。 そうです、私たちの主、ヨセフの主であり、私たち今信頼しているこの主は、人のした悪をさえも、それをパーフェクト、ビューティフル、グッドを練り込ませて、ヨシに作り変えてくださるお方です。この主を皆さん信頼しましょう。
アーメン。
本当に皆さんも、ね、私たちも、ね、ヨセフのような性質を身につけて、ね、そして本当に主に用いられる器となる必要があるんです。主はいつの時代でも人という器を通して歴史に介入してこられました。今この時代、ね、器を探しておられます主は、ね、今私たちも本当にこの時代悪を持って企んで立ち向かってくるものが多い時代です、ね、コロナという悪が皆さんに立ち向かってきます。あるいは人の悪意が皆さんに立ち向かってきます。皆さんが幸せそうな顔をしていたら、幸せそうな面しやがってて悪意を、ね、何か吹っかけてくるような人が、まあ皆さん守られてるから、まあ、いないでしょうけど、たとえいたとしてもですね、人の悪意を皆さんに差し向けてきたとしても、皆さんの信頼する主は、ね、それをガラリと駅に、ね、東部に作り変えてくださることのお出来になるお方です。皆さんがもしヨセフの性質を身につけるならば、主はそのようにしてくださるんです。本当に今悪い時代です。パウロは、ね、言っております。この時代、ね、ギリシャ語ではアイオーンという意味です、ね、時代あるいは世界とも訳せます。この時代この世界の中に空中の権威を持つ支配者が働いていて、そしてその、ね、空中にいる諸々の悪霊、悪魔、サタン、悪意、これが、ね、人の中頭の中にふっと入り込むと、ね、もしその人がなんか、悪意を、ねね、妬みを抱いているとすならば、その妬みに引き寄せられてこの空中の、ね、悪霊が入り込んで、そしてその時その人はですね、侵食されてしまうんです。悪意を、ね、募らせてそれをやってしまうんですね。事件を起こしてしまう。ですから事件を起こす彼らは犠牲者なんですね。この悪意の、空中の悪意の犠牲者です。パウロは言っています。皆さんが格闘するべきは、ね、血肉を持った人間ではない。むしろ主権、力、この暗闇の世界の、支配者たち、ね、この暗闇の世界、ギリシャ語でアイオンです。このアイオンの中に潜む支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対する格闘、これが皆さんの格闘相手だと言います、ね、皆さんの格闘相手は、ね、なんか、ね、悪意を積ませた人間とか目に見えるものではありません。むしろそうした悪意、空中にいる実体のない悪意です、ね、皆さん、悪魔サタンが、悪霊がなんか、ね、実体化して巨大化してビルを壊すとか、ね、そういったことを見たことないですね、うん、悪霊、悪魔、サタンはそうした実体を伴って破壊活動を行う存在ではなく、むしろ人の中に、その人の思い、心の中にあるちょっとした妬み、歪み、悪意、これを増幅させて、そして実際に事件を起こさせるということ形で、この時代に働いて、ね、IO に働きかけてきて、そして今日本、本当に、ね、2、30年前と、比べれば、もう本当にはるかに心が冷え切った時代ですね。悪魔サタンがそうやって時代に働いてきたゆえです。私たちの格闘する相手はこれです、ね、どうやって戦うのか、どうやって実体のない霊的存在と、ね、戦うのか、まず皆さん自身イエス・キリストの名前で武装することです。
アーメン。
イエス様、ね、皆さんなんか悪霊が相手だと、 なんか最近ねコンビニの上りとかで呪術なんとかね、なんかそういうのが映画やってるみたいですね、そうした呪術ねことではないんです。イエス・キリストを身につけているならば、そうしたあらゆる悪意、悪魔、サタンね、恐れる必要はないんです。なぜなら、イエス・キリストにあるものには汚れたものは触れることはできないと書いてあるからです。悪霊、悪魔、サタン、イエス、皆さんがもしイエス・キリストにあるならば触れることができないんです、ね、霊的な武装をしなさいとパウロは言いました、ね、救いの兜をかぶりなさい、それから真理の帯を締めなさい、信仰の大盾を取りなさい、ね、これみんな、ね、イエス様を信じる人が身につけるべきものですね。それを身につけているならば、ね、もう防御は完璧。あとは御言葉の剣、ね、言葉です、ね、言葉が武器なんです。皆さんにとってのこの悪霊に対する、武器、それはこの聖書の御言葉、それも御霊による、ね、御言葉の剣、これを ぶちまけると悪魔サタンは本当に攻撃を受ける、ダメージを受けるんです。天聖においては本当に信仰の御言葉を宣言をしておりますね。皆様本当に今年から、ね、宣言文を、ね、宣言するようになりました。そうしたらその宣言した言葉の通りにこの御国が実体化したという、ね、生徒たちが、ね、何人かおりますし、この御言葉の宣言文を宣言したら状況が変わった、ね、動いていないものが動いた、本当に、ね、それまで、本当に意外な人が突然連絡を取るようになってきて、ね、ことが動いた、ね、ありますね。本当に皆さん言葉には力があるんです。そして霊的世界が空気が動くんです。そしてこの時代にこの神の国をもたらすことができるようになっていくんです。今この三大時代の中において本当に、ね、この時代を変革するためには皆さん自身がこの言葉で武装するべきです。そして健全な言葉を思い巡らすべきです。時代が仕掛けてくる悪を思い巡らすのではなく、ね、この宣言文、ね、宣言するのも良いでしょう。そして何よりもテフィリン、神の言葉そのものを、ね、思い巡らし口ずさみするならば、皆さん自身が本当にこの時代を動かす器になっていくんです。私たちますます主に用いられるべき器となることを目指しましょう。たとえ世界が、ね、悪事を企む人がさらに多くなったとしても、それは全部を益として、頭部として、ね、ビューティフル、パーフェクト、グッドに変えてくださる主に用いられて、そしてこれから来るべき年、2022年、ね、本当に神の御国の拡大のために大いに活躍していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
それではいただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、皆さん自身それぞれの言葉で祈る時を持ちたいと思います。
悪を思わないということではなく、悪や悪どい言葉に左右されない私たちでありますように、そしてヨセフのように与えられている一端を担うことができますように、これから祈りましょう。では祈ります。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今年この最後の主日にしよう、本当にイエス様からのこの証があり感謝いたします。名古屋から連絡が来ました。本当にイスラムから解放されて歴史としたこのクリスチャンとなり、まだ通われている教会においてもちょっとした証を立てながら、まだ他のイランの方々を伝道しようと、働きかけているという一報を受けました。主よ、私たちの働き、この働きが無駄ではなかったということをあなたが証ししてくださったことを感謝いたします。不思議なことに、私たちが養った人の中で本当にこのイスラム圏の人が結構いましたけど、その人たちが教会に通われているその率が本当に高くて、他の働き人だったかから驚かされていることがたびたびありました。主よ、あなたのおかげです。感謝いたします。そして同じ日に洗礼を受けたベリザード兄弟が来ました。
イエスにあって本当に感謝いたします。そして本当にこの教会のあることに関わってこの教会を知ったその警察の方からまだ問い合わせがあり、その時起きたことがよっぽど本当に証になっているんだということをイエス様にあって感謝いたします。一つまだ忘れていました、主よ、あるまだ兄弟からはこの教会で世話になったことを細かく書いた長いメールが来ました。私たちは日常茶飯事いつもやっていることだから意識に留めることもありませんでしたが、彼から送ってこられたそのメールを見て、ああそういうことをしていたんだ、そのように受け取っていたんだ、本当に感謝しているんだ、そして来年のそのクリスマスは、この教会で一緒にクリスマスを祝いたいということが書かれておりました。主を感謝いたします。人に私たちは本当にできるだけ信仰によってさまざまなことを展開していきました。そしてその中において時々辛い、また寂しい、悲しい思いをさせられる時もありました。でも人が自分たちに心なしにした悪を思わない、そしてなすべき技を成したからそれまで、もう奉仕はイエス様に捧げたものだから、その人の言ったことはその行動によって左右されるのはやめようということで一貫して今日に至りましたが、主よ、あなたがこのようにして私たちにこの素晴らしい頼りを与えてくださり、君たちがやってきたことは無駄ではなかったということを証ししてくださったことを感謝いたします。実にもう身寄りがいない、頼りがない、そのような人たちに仕えるその栄光に満ちたこの何年間の働きを感謝いたします。このように祈られて本当に本人たちがあちらこちらで証を立て、そして主の皆を褒めたたえることができますように、主が祝福してくださったことを感謝いたします。イエスの皆と実証と命と栄光とによって、主を本当に新しいこの働きにおいてもイエス様の皆を褒めたたえることができますように、主を祝福してください。続く働きも御心にかなったものでありますように、主よ、あなたが私たちを満たし祝福してください。私たちは願います。ヨセフの模範に習うこと、悪を思わないというものではなく、悪に左右されない、影響を受けない、そのようなイエス様にあるこの時代のヨセフとなられますように、私たちをあなたが祝福してください。そしてこの時代において私たちが担わなければならないその一端をヨセフのように、人が自分にした悪を思わない、そして左右されない、影響力を受けないということで貫き、この時代において私たちが担わなければならないことをヨセフのように私たちも完成することができますように、主を祝福してください。今年この最後の主日にあなたがこのヨセフのメッセージを与えてくださったことを感謝します。このヨセフを見習うことができますように、その根拠を教えてくださったことも感謝いたします。私たちは祈りのうちにこれを覚え宣言し、主により頼みます。その都度あなたは人の言葉に左右しない、本当に影響を受けない私たちとして育み育て、この時代のヨセフにしてくださることを心から感謝して、私たちの王であり主であられる
ヨセフを祝福し成功させてくださったイエス・キリストの御名によって祈りました。アーメン。
それでは賛美の392番を賛美し、その後に幸せと成功のための宣言文を宣言いたします。どうぞご準備ください。まず392番を賛美します。幸せと成功のための宣言文を宣言いたします。それでは3はい、
悪を行う者に対して腹を立てるな、不正を行う者に対して妬みを起こすな、彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。アーメン。私は私に不正や悪を行う者に腹を立てず、主を信じ日々誠実を養ったヨセフの模範に習います。なぜなら悪や不正を行う者を主がたちまち枯らしてくださるからです。私の愛するイエス様、私はイエス様にあって計画されている将来を信じます。イエス様、今日も素晴らしい一日が始まりました。イエス様にあって私はこの素晴らしい一日を期待します。私はイエス様にある私の可能性を信じます。私はイエス様にあって健康で幸せです。私はイエス様にあって全ての素晴らしいことを学ぶことが大好きです。私はイエス様にあって十分なほどスマートでシャープなものです。私はイエス様にあって素晴らしいアイデアを実践する力で満ちています。私はイエス様にあって素晴らしい思考力であふれています。私はイエス様にあって取り組んだものを完成する力で満ち満ちています。私はイエス様にあって愉快で創意的な力でいっぱいです。私はイエス様にあって独創的で特別な存在です。私はイエス様にあってこれから開く私の未来がすごく楽しみで誇らしいです。
私の人生はイエス様にあって楽しみと喜びで満ち満ちています。私はイエス様にあって作られた自分が誇らしいです。私はイエス様にあっていつも安全に保護されており、また特別に愛されています。私はイエス様にあって素晴らしい友との出会いが約束されていることが喜びです。私はイエス様が日々素晴らしいチャンスに巡り合わせてくださることを喜びます。私の夢はイエス様にあって計画された自分が完成することです。私はイエス様にあって栄光の子育てができます。私の子供はこの時代のダビデやヨセフ、アビガエルやエステルのように成長することを信じます。私と出会う人はみんな私のことを喜びます。この時代の政治、経済、文化、教育において私が担うべき責任を全うする力をイエス様がくださるから感謝します。私はこれらのことが実体化されることを信じ、イエス様に宣言しました。イエス様が保証して実体化してくださるからです。私のこの信仰が神様を喜ばせていることを信じます。イエス様には天と地のすべての権威があり、私の祈りに必要なすべてのものがイエス様の御手のうちにあるからです。この祈りをイエス様の天と地で満たしてくださることを私は信じます。私の名によって祈れ、天の道が報いてくださる、私が実行すると約束してくださった天と地において誰も逆らうことのできない主イエス様のお名前によって祈りました。アーメン。
ハレルヤ。愛する様、私たちは宣言いたしました、この良き言葉、ポジティブな言葉、命の言葉、あなたに約束、本当に信じた通りになると、あなたが宣言された通りに私たちは宣言した主を、本当にこの信じた通りになる一人一人でありますように、実体化していく我らともどもでありますように、今我らはあなたの御前に集い、そしてこの主日、あなたの皆がつけられたこの日、あなたの復活されたことを覚えつつ、この御前に集って主を捧げ物を今お捧げいたしました。どうかあなたが捧げた一人手に御言葉の御約束通り、天の窓を開いて溢れるばかりの祝福を注いでくださるように、一人一人を虫歯もあらゆる稲子を叱りつけ、そして本当にこの時代、一人一人を虫歯もとするあらゆる悪意、敵意、また本当に人の悪、また霊的な悪、それから守ってくださり、むしろそれらに対しては本当にヨセフのごとく勝利していく一人一人でありますように、その模範を身につけていく一人一人でありますように、新しく始まった一週間、それで一人一人の仕事を祝福し、家庭の命の営みを祝福し、学校にのその学びを祝福し、またあらゆる働きを祝福してくださますように、この地上において上に立つものでありますように、ますます力あるものであり、美しきものでありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
報告ですけれども、今週金曜日12月31日、大晦日の日、この教会においては例年通り、夜9時21時からニューイヤーズイブ礼拝を執り行い、礼拝によってこの2021年を締め、礼拝によって2022年を迎えたいと思います。どうぞ皆さん、この礼拝によって年を終わり、礼拝によって年を始めましょう。そして、その、1月2日主日ですね、1月2日主日は例年午前の礼拝だけ行って、午後の礼拝はお休みしております。このニューイヤーズイブ礼拝をもってその礼拝としているからです。ということで、どうぞこの礼拝によって年の始めをイエス様にやって始めましょう。
アーメン。
それでは、最後に皆さんご起立ください。主の祈り557番を賛美して後に祝祷いたします。 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
引き続きそれぞれが御前でしばし祈る時を待ちましょう。